今日お恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の26章です。エゼキエル書26章、エゼキエル書26章、はじめに1節から3節を宣言いたします。第11年のその月の1日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、ツロはエルサレムについて、アハハ、国々の民の門は壊され、私に明け渡された。私は豊かになり、エルサレムは廃墟となった、と言ってあざけった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。ツロよ、私はお前に立ち向かう。海の波が打ち寄せるように、多くの国々をお前に向けて攻め上らせる。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主よ、御言葉であられるあなたが今日も私たちに豊かに臨んでくださり、私たちに必要な命の養いを与えてください。どうか取り継ぐしもべをあなたが整えて、また聞く人々の耳を整えて、あなたの命に豊かに預かり養われるこの時でありますように、どうかあなたが導いてください。初めから終わりまでよ、すべてただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。水曜日の昼はエゼキエル書の公開説教ですけども、前回のところ、ね、から25章から国々に対する、ね、裁きの予言に入って、ね、それが、30章まで、ね、続くんですけども、前回のところでは、ね、いくつかの国々、ね、まず、ね、アモン、それからモアブ、セール、エドム、ペリシテ、その5カ国のその裁きの予言があり、そしてその理由はこの神の民イスラエルを欺けたり、また執拗に攻めたり、あるいはこのバビロンによって滅ぼされたことを欺けたりしたからですね。で、今日のこの26章から28章まで、ツロというね、海辺の国、小さい国なんですけども、そこに対する裁きの予言になります。前回のね、5カ国については、ね、本当にたった1章で5つの国、について、非常に小分けに、ね、短く話題の予言だったんですけども、このツロに対してはですね、非常に、章、ね、3章も、長きにわたって、ね、詳細にこのツロに対する、その裁きの、宣告がなされているんです。でツロ、言ってみればそんな、イスラエルからすれば、そんなにですね、ペリシテとか、そういった国々に比べれば、はるかにそのイスラエルに害はさほど与えていない。また、地理的にはですね、ガリラヤ湖の、大体北西の海辺のところの町であるんですけども、で、そこ、このツロという町がなんでこんなに取り沙汰されているのか、それは商業によって発展した町であるんですけども、ですから地中海貿易とか、もう本当にスペインとの交易とか、また海沿いのその町々とのその海の貿易を持って非常に小さいながらも発展した、もう昔からかなりこの経済において発展した国であり、そして、とても、ね、難攻不落な場所にあるんですね。陸沿いの方 においては、海の、ね、浅瀬が、ね、たくさんあって、でそれでその向こう側に、このツロの町があって、ですから陸側からはなかなか、当時はですね、当時は攻めにくい、現在はもう本当に半島の形になっていて、その当時の様子はわからないんですけども、けれども当時はこの陸側からも攻め込みにくい、 そして、ね、海の方においてもこのツロの海軍は当時すごい強力だったんですね。でそれでこのツロという町についてはまあ、アッシリアとかまたバビロンとか、もう攻めていくんですけども、まあ、なかなか攻め落とせない町でした、まあ、けれども、まあ、ついに BC300 年代の時にギリシャの、ね、アレキサンダー大王が、まあ、ついにそこを、まあ、陥落させるんですけども、それまでもう本当に、まあ貿易とまた強力な、ね、海軍力によって、非常に、まあ、成り立った町ではあるんですけども、お金持ちにでした。で、そしてこのお金持ちの背後に働く霊がサタンなんですね。特にエゼキエル書28章においてですね、このツロの王に対してのその予言がもう本当にサタンに対する宣告そのものになっております。この貿易によって、ね、栄えて、商売によって、ね、栄えてお金持ちになるところにサタンが働きやすいのが、啓示録の方を見てもそうなんですね。啓示録の18章においても、まあ、バビロン の、ね、その、まあ、崩壊の様があるんですけど、それに伴って商人たち、ね、本当にいろんな商材を持って商売して、ね、もうお金持ちになった人が、このバビロンという、ね、町で、ね、取引したそのもろもろが、もう全部ね、もうたった一日にして崩壊するのを見て嘆くのがありさまがあり、また、海の海洋貿易によって、ね、成り立った人たちも、まあ、そこにおいて嘆く場面が、その啓示録の方にも出てくるんですけども、でこの、ね、26章においては、このツロに対して、主が、その裁きの宣告を、します。一節の方を見ますと、第11年のその月の1日にというふうにあります。でこの第11年、これ、要するにゼゼキヤ王の第11年、つまり BC586年、ですからちょうどこのエルサレムが陥落した年ですね。それがこの第11年です。でこの第11年、ね、エルサレムが陥落したその年にエゼキエルに対して、まあ、言葉がありました。ツロに対して、ね、人の声を、ツロはエルサレムについて、アハハ、国々の民の門は壊され私に明け渡された、私は豊かになりエルサレムは廃墟となったと言ってあざけったというふうにあります。ツロはなぜこの、ね、エルサレムが、ね、破壊された時に、ね、アハハって言って笑ったのか、また、ね、このツロの町はなぜ、ね、このエルサレムが、ね、門が壊されて明け渡されたら豊かに なったというふうに喜んだのか。これツロはですね、海洋貿易においては誰も邪魔するものはなかったんですけども、陸路による、ね、貿易、このツロが、その商売に使うための道、ね、イスラエルに向かう、ね、南の方に向かう道においては、ね、ツロから南の方に伸びている2つの道、陸側の王の道と呼ばれる道と海側の、ね、その海の道、ね、その2つの道、両方ともこの、ね、イスラエルが取り仕切っていたんですね。イスラエルをその商売人が通過するときは、ね、そのイスラエルの門のところによって、ね、関税を支払わなくては、その、まあ、南に行けなかったりするわけです。ですから、このツロの町にとっては、この陸路で貿易をするときにおいて、このイスラエルが、ね、まあ、お金儲けの、まあ、ちょっと、まあ、目の上の炭鉱部になっていたわけですね。ですから、このエルサレムが、ね、破壊されたことについて、アハハと笑ったゆえに、神様は、このツロに裁きを、ね、宣告を下すという、ことになります。ですから、ね、このエルサレム、ね、神の都、神様の神殿がある場所、神様を恐れを敬って礼拝する、その場所がですね、お金儲けの、ね、目の上の炭鉱部とみなしている。でそれでこの、神様を恐れる山のはずのその神殿、そこが、ね、破壊されて、またその神の国が、ね、もうお金儲けのする上で目の上の炭鉱部がなくなったレベルのことで、ね、アハハと言って喜ぶようなものに対しては、まあ、このような裁きの宣告が、下されるわけです。この神様を礼拝する、ね、ということよりも、ね、お金儲けの方ですから、お金儲けがもう神様になっていて、でそれでお金儲けの上で、ね、イスラエルの神、ね、 ちょっとその税金払わなければいけない、これ嫌だな、そういうレベルで、ね、考えて、でそれで、このエルサレムが陥落したのを見てあはは、ね、笑って、でその、儲けにおいて邪魔するものがなくなった、私は豊かになりエルサレムは廃墟となったというふうにですね、ですからこの神様よりもこのお金儲けの方が、ね、優先 でそれでそれゆえに神の民が、ね、破壊されることをもう何とも思っていないところかあははって言ってあざけて喜ぶようなものに対して主は立ち向かうということ、これ私たちは覚えておかなくてはなりません。礼拝、主日とか、ね、なんか商売する上で邪魔だなってというふうに思って、神様のことよりもお金儲けとか 世のこと、ね、そちらの方を優先させて、で、ということであるならば、ね、主はそのものに立ち向かわれるということ、これ私たちは、ね、しておかなくてはなりません。で3節、ね、それゆえ神である主はこう仰せられる、つろよ、私はお前に立ち向かう、海の波が打ち寄せるように多くの国々をお前に向けて攻め上らせる、彼らはツロの城壁を破壊しその櫓を覆す、私はその塵を払い去ってそこを裸岩にする。アーメン。このツロに対して主ご自身が立ち向かうと言われました。でそれでこのツロに対して、国々が攻め寄せてくるというふうに予言されているんですけど、実際このツロの町に対してアッシリアが、ね、攻めてきて、でさらに、ね、バビロンがその後に攻めてきます。このエルサレムの陥落、ね、それは BC586 年なんですけど、その直後 BC585 年から、ね、13年間このツロの町はバビロンによって包囲されて、ね、攻め落とされていくようになっていって、でそれで実際に、ね、この4節にある通りこのツロの城壁を破壊しその櫓を覆すという言葉が成就しました。で、私はその塵を払い去ってそこを裸岩にする、ね、五節はツロは海の中の網を引く場所となる、私が語ったからだ、神である主の見告げ、ツロは諸国の餌食となり畑にいる娘たちも剣で殺される、この時彼らは私が主であることを知ろう。アーメン。この予言の通り、現在ですね、このツロの場所、本当に漁師たちがですね、海の網を、ね、干す場所に、ね、うってつけの場所になってるんですね。当時は、その場所、半島の、現在半島になってるんですけども、そこが、浅瀬とか、ね、海とか、なんかその裸岩が、混ざり合った、ちょっと人が、通りづらいような、ね、そういうところだったんですけども、しかし、ね、そこ、当時このスロの町塔、なんか城壁が立っていて塔が立っていて、でそれ宝石がはめ込まれていて非常に、きらびやかな有様だったんですけども、しかこの予言の通りですね、アレキサンド大王が、ね、攻めてきた時、この浅瀬のところアレキサンダー大王ですね、そこにもう何もかも、ね、塵とか、ね、いろんな、ね、木とか、ね、塵まで、ね、そこにもう片っ端から何でもかん投げ込んでその浅瀬を埋め立てて、でそれで、陸路を作って、でそれで、ね、攻めていったんですね。で実際この12節にあること、これ実際に、ね、BC332年アレキサンダー大王がしたんですね。 BC 332年にこの12節、お前の財宝は略奪され、商品はかすめ奪われ、城壁は覆され、住み心地の良い家は取り壊され、石や木や塵までも水の中に投げ込まれる。で実際この、石や木や塵までも水の中に投げ込まれる。でこのようにしてアレキサンダー大王が、その海の、浅瀬のところに道を、ね、作って、でそれで攻め込んで、で、ついにこのツロは、滅んで、でそれで長年かけてですね、そこに海からの堆積物がその浅瀬のところに溜まって、で現在もう半島になっていて、ですから、大体、 まあ、つい近くまでですね、この聖書の記述、こんなの本当か、ね、ツロって言えば、あの半島じゃないか、なんでそんな人が攻め落とすのにそんなに時間かかるんだみたいな、謎だったんですけど、しかし考古学者がですね、その半島のところを、ね、発掘したら、まあ、実際に裸岩を 見たら、なんか自然に堆積したんじゃないですね、なんか人工物によって埋め立てられていて、でそれで、しかもその下においてもうツロの町が、ね、昔発展していたような、なんかそういう形跡があって、でそれで、まあ、長らくこのツロの町忘れ去られていたんですけど、しかし確かにあの当時は栄えた町だったなということが分かった、ということです。でこのツロ、ね、当時本当におごり高ぶっておりました、ね、この神の民イスラエルに対して、ね、おごり高ぶっておりました。かつてこの、まあ、ダビデ・ソロモンの時代はですね、このツロと貿易があって、で、ね、ソロモンの時代においてはこのツロの、ね、王ヒラムと、ね、非常に仲が良くて、そのレバノン杉ですね、それをこのツロの港から、まあ、回路で海の道で、このエルサレムの方に船運んでいって、でそれで、ね、まあ、そこで組み立てたということはあったんですけど、しかしその後、ね、そのソロモンの時代に、まあ、喧嘩別れするような、ね、形になって、ね、ソロモンがもう本当に贅沢三昧したおかげで、ツロに対してその、まあ、報酬を支払いきれなくなって、で本当につまんない町をですね、ツロにあげたら、そのツロの王がですね、この町は一体何ですかって、そういうふうに詐欺まれた記録もまたあるんですけども、けれどもこのツロは結局お金儲けの方に走って、そしてそちらの方に心が向いていたゆえに、まあ、このエルサレムが、ね、滅ぼされた時、ね、アハハと言って笑ったゆえに、それが主の逆鱗に触れたわけです。でさらに7節から、読んでいきますと、7節から誠に神である主はこう仰せられる。見よ、私は王の王、バビロンの王ネブカデネザルを、馬、戦車、騎兵を持って多くの民の集団とともに北からツロに連れてくる。彼は畑にいる娘たちを剣で殺し、お前に向かって塁を築き、塹壕を掘り、大盾を立て、城壁崩しをお前の城壁に向けて配置し、櫓を斧で取り壊す。その馬の大群の土煙はお前を覆う。彼が城門に入るとき、打ち破られた町に入る者のように、騎兵と車両と戦車の響きに、お前の城壁は震え上がる。彼は馬のひずめでお前の巷をすべて踏みにじり、剣でお前の民を殺し、お前の力強い柱を地に倒す。お前の財宝は略奪され、商品はかすめ奪われ、城壁は覆され、住み心地の良い家は取り壊され、石や木や塵までも水の中に投げ込まれる。私はお前の騒がしい歌をやめさせる。お前の盾ごとの音ももう聞かれない。私はお前を裸岩とする。お前は網を引く場所となり、二度と立て直されない。主である私が語ったからだ。神である主の見告げ。アーメン。実際にこの、ね、ツロは裸岩に、ね、させられてしまいました。そして網を引く場所に、まあ、現在なってるんですね。で、それで、ね、もう二度と立て直されない、という言葉、その通りになっています。で、15節から見ますと、神である主はツロにこう仰せられる。刺された者がうめき、お前の中で虐殺が続けられ、お前が崩れ落ちるとき、その響きに島々は身震いしないだろうか。海辺の君主たちは皆、その王座を降り、上着を脱ぎ、綾織の着物を脱ぎ、恐れを身にまとい、地面に座り、身震いしながら、お前のことでおののき、お前について哀歌を唱えて言う。海に住む者よ、お前はどうして海から消え失せたのか。海で強くなり、 褒め添わされた町よ、すべての住民を恐れさせたその町とその住民よ、今島々はお前が崩れ落ちる日に身震いし、海沿いの島々はお前の最後を見て怯える。まことに神である主はこう仰せられる。私がお前を廃墟の町とし、住む者のない町々のようにするとき、深淵をお前の上に湧き上がらせ、大水がお前を覆うとき、私がお前を穴に下る者たちと共に昔の民のもとに下らせるとき、私はお前を穴に下る者たちと共に昔から廃墟であったような地下の国に住ませる。私が誉れを与える生ける者の地にお前が住めないようにするためだ。私はお前を恐怖とする。お前はもう存在しなくなり、人がお前を訪ねても永久にお前を見つけることはない。神である主の導け。アメン。もうお前は存在しなくなり、この20節にありますけれども、確かにアレキサンダー大王の時代において、もう徹底的に滅ぼし尽くされて、でそれでもう存在しなくなって、もうずっと、もうその町が、なくなってしまっているんですね。本当に私たちはこの、富について、まあ、本当にお金持ち、になることについて、これを、神様の国のことよりもそちらの方を優先させてしまうとするならば、それが滅びに先立ってしまうわけです。つろ、もともとはこの、ダビデ・ソロモンの時代において本当にこの神の民と、共同していた。そして本当にソロモンのに与えられた知恵と富、それに、このつろの王ヒラムは本当に恐れおののいて、で神様を恐れ敬っていた国であったんですけど、しかし、その後この、ソロモン、またその後に、続く、レハブアム、もう本当にこの金儲けにならない、むしろ、損をするようになった、もう神の民がなんだということで、本当に商売に、の方に精を出して神の国のことを、それを、蔑むようになったところが、もう本当に、このツロの町の、その永遠の、分かれ目になってしまったわけです。冒頭で、宣言した箇所は第一テモテの6章なんですけれども、第一テモテの6章9節から12節を見たいと思います。第一テモテの6章の9節から。第一テモテの6章の9節からです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの商人たちの前で立派な告白をしました。アーメン。ここにおいて金持ちになりたがる人たちの危険性が書いてあります、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥りますと書いてあります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですと書いてありますね。別に金持ちになってはいけないということではありません、先ほどの、ツロの王、ヒラムだった時代、その時は、神殿建設のためにヒラムは、本当に神様を恐れて敬って、でそれでその商売で、得たお金を本当にこの神殿建設の、ために、つぎ込んで、ですから非常にいい、時代を過ごしました。私たちもこの宮の、建設のために、 それをね、育み、ね、育てるということを、ね、これは私たちも、ね、本当にするべきです。御霊の賜物の中に、ね、与える賜物というものがあるんですけども、要するに、ね、世の中で、ね、富んだものになって、ね、お金持ちになって、そしてそれを神様の宮のために、また御国建設のために捧げる、ね、そういう賜物もまた、ね、御霊の賜物のうちの一つなんですね。けれども、ね、神様のことよりも、むしろお金の方を、金銭を愛する人の危険性が、まあ、ここに書いてあるわけです。金持ちになりたがる人は、誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲に陥る。ですから、本当に手っ取り早くお金持ちになりたい、という人は、ね、ちょっとぐらい、その不正なこと、ね、不正なビジネス、ね、それに手を染めてでもしていいんだよ。この、ね、不正なビジネスと言われていても、それでお金がたんまり得られるんだったら、それでもって、ね、献金捧げればいいんじゃないかとか、なんかそういう言い訳がましいことを、ね、言って、で、それで、でも結局本心はですね、お金得たい。これに尽きるんですね。ですから、本当に愚かで有害な多くの欲とに陥って、で、それで、ね、金銭を愛したゆえに、信仰から迷い出て、非常な苦痛をもって自分を差し通しました。ね、重説にありますね。ある人たちは、金を追い求めたゆえに、自分自身を差し通すことになってしまいました。ツロという国がまさにそうだったんです。ツロという国。このイスラエルとね、本当に信仰における貿易をするのではなく、むしろイスラエルを通過しなくてはならないときに、ね、なんか関税を支払わなければいけないからって。だからこのイスラエルが滅んだ、神殿が破壊された、それに対してアハハと笑ったゆえに、ですからこの神様の裁きが、まあ、確定してしまったわけですね。本当に私たちは何を第一にするべきなのか。このツロはもう本当にお金儲けが第一になり、そしてそこをサタンに、ね、つけ込まれて、で、それで結局自分自身を差し貫いて滅びに至るまでになってしまったわけです。むしろ私たちは、ね、どうするべきか、この11節から書いてありますね。11節から。しかし、神の人よ。あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。アーメン。何を避けるべきか。この金銭欲、ね、これの方をこの神の国のことよりも、ね、優先させたがる欲求、これに私たちは勝利して、むしろ、ね、ここに書いてある通りのことを熱心に求めるべきであり、そして12節に、ね、信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのことのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。アーメン。私たちはこのことのために召されたんです。このこととは何か。信仰の戦いを戦うことです。信仰の戦い。この世、また悪魔、サタンから吹きかけてくる諸々の誘惑。これに対する戦い。むしろそれに勝利して、本当に神の国のことを第一とすること。金銭、悪魔、サタン、世の栄華。これをですね、悪魔サタンは、ね、誘惑を吹きかけてきます。それに対して勇敢に戦って勝利する勝利者となって、そして本当にこの神の国の立て上げのために、皆さんは戦って勝利して、そして本当にこの御国の建設のために、このもし富が与えられたとするならば、ね、またビジネスにおける成功や、ね、また諸々の、ね、成功が与えられたら、本当にこのために、この御国の建設のために捧げるべきです。本当に神様はね、エジプトから出た民を富ませてくださいましたけれども、分取り、王に分取り、ね、エジプトからさせてくださいましたのは、その理由は荒野で幕屋を建設させるためでしたね。荒野において、ね、あなた方はね、自由に捧げなさいって、モーセが言ったところ、本当に多くの人々から、ね、もう多くのものが捧げられて、もうあり余るようになって、もうこれ以上捧げてはいけませんって、ストップされるまでもう人々は捧げたんですね。本当に心の奥底から幕屋のために、神の国の礼拝のために、それを建設したい。という志を持って、 この、ね、日ごとの世の中のにおける働き、これをしていくこと、これは本当にとても良いことです。これは神様から与えられた賜物です。私たちは本当にこの賜物を用いて、その御国の建設のために励むべきであって、決してこの、ね、金銭そのものを追い求めて、ね、そして本当に金銭を愛すること、これによって自分自身を滅ぼすということが本当にこの歴史上多々ありましたし、またこの聖書の中においても、ね、本当に多くの事例があります。皆さんは本当に金銭を第一にするのではなく、イエス様を第一にして、そして本当に主の栄光を、ね、永遠にしぼまない栄光を立て上げる働きに参加して、そしてその働きに加わって永遠に名を残す皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今それぞれの祈りを主にお捧げしたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ主よ主よ、
主よ、私たち一人一人のうちに鶴のようなこの傲慢があるなら取り除いてください。鶴は本当にイスラエルと仲良かった時、イスラエルのさまざまなこの良いことに加わり、そして間接的にイスラエルの神を敬った国でした。でも本当に尊敬し合う関係、その関係から利益を計算し合う関係になった時に、最も苦々しい関係になってしまい、そしてスロはイスラエルを自分の計算づくで憎むことも喜ぶこともできる最低の国になってしまいました。自分が弾く計算に合わない時にイスラエルを憎みました。そして自分が弾く計算に合った時にイスラエルの滅びを喜びました。主よ、損得、それによって私たち自身が神を恐れ敬い、神の選ばれたイスラエルと処された人々を鶴の心で測って、自分の損得で測って、憎んだり滅びを、くじかれ様を喜んだりすることがありませんように、あなたが私たちを助けてください。鶴の栄光は海に沈みました。今では本当に宝石で散りばめられていった鶴は跡形もなく、本当にこの地上には存在しておらず、鶴の浅瀬はアレクサンドル大王によって全部敷き詰められて陸路になってしまい、そこが網の干し場になったと書いてあります。主よ、本当に私たちがこの鶴のことを思い、自分の中にイスラエルをアハハと イスラエルの悲しみを笑った、喜んだ、ツロのような心を持たないようにしてください。主よ、あなたは悪人の一人も滅びに至ることを願わないお方です。それがイスラエルであるならばなおさらのことです。イスラエルがつまずき倒れて神を裏切ったとしても、そのイスラエルをアハハと笑い草にした者は神に覚えられます。主よ、私たちは覚えるべきです。本当に愚かな人が愚かなことのゆえに出会ってしまったあらゆる苦難を見たときに、私たちの中に似たような愚かさはないかどうかを点検して、私たちの襟を正し、そして同じ目に合わないように自分の身を清めるということが必要です。悪人の滅びることを願わない神様の心を知り、本当につまずいている兄弟姉妹をツロのようにアハハッと笑い草にすることがありませんように、そしてつまずき倒れそうな人のためには、私たちが直接手を差し伸べることができないとしても、祈りの手を差し伸べて主により頼むことができますように、主よ、あなたが助けてください。イエスの御名が私たちを整えてくださいますように、スローのこの末路をたどることがないように、スローの心をあなたが取り除いてください。御霊が今日この御言葉を通して私たちをスローの道から離れなさいと悟してくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
主よ、私たちが本当に神の民としての誇りをいつでも持ち続けていくことができますように。私たちにはイエス様がおられます。私たちはこの世の中を支配しすべ治めるべき立場のものであって、世の中の側がから現れるべきものではありません。もし世の中の側が私たち神の民を何か自分の商売の目の上の炭鉱部に見るとき、アハハと笑うとき、主がそのものに敵対してくださるということをしっかりと覚えつつ、凛々しくこの地上において世と渡り合い、むしろ神の国の土俵にその世の者たちを引きずり込んで、そして神様の栄光を表していく私たちであり、また一切心の思い不安を覚えることなく、また世にこびることなく、へつらうことなく、御国の民として、御国の立て上げ人としての誇りをいつでもキープし続けていく私たちでありますように、今日あなたがこのことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りを祈ります。
主の祈り。天に増します我らの父よ、出がわくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。 ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も主日から数えて3日目水曜日にあなたの御前に集まり、あなたから霊の養いを受けたことを感謝いたします。今日いただいたこの御言葉によって、私たちが通路の道をたどることがないように、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、本当に愛、憐れみ、許し、その恵みから生まれたものらしく、私たちの手に負えないその悪に対しては私たちは絶対に関わらないということと、悪に関わって滅びに至っている人に対しては憐れみを持って取りなし祈ることを、御国に昇るその日まで取りなし祈り続けることができますように祝福してください。今日残りの時間をもイエス様にあって愛、憐れみ、許し、その恵みで満たされて歩むことができますように、信仰の創始者であり完成者であられるイエスキリストよりこの信仰をいただいて、今日貫くべき信仰を貫き、実を結び、主の皆を褒めたたえることができますように、助け主なる聖霊様、助けてください。イエス様の皆によって祝福しました。アメン。